皆さん、こんにちは。総輪社中のメンバーがお送りする社中ラジです。この番組は、総輪社中のメンバーが日本全国で自然の中での体験活動に取り組んでいる方々をゲストにお招きし、お話ししていくラジオです。本日は第4回ということで、お届けするパーソナリティは、総輪社中幹事の、原田になります。また、今日はですね、共同代表の桜井さんにも来ていただいてます。桜井さん、こんにちは。
はい。よろしくお願いします。ちょっとお邪魔を
よろ
し
した
。
くお願いします。はい。ということで、早速ですが、今日のゲストをご紹介したいと思います。今日ゲストにお招きしたのは、株式会社モンベル広報部の宮畑さんです。宮畑さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。先日もいろいろと表彰しようらの表彰式等で、本当にありがとうございました。
とんでもないです。ありがとうございました。
はい。お食事もこの間させていただいた中の、この2ヶ月が結構お会いする機会が濃
そうで
厚
す
な
ね。
日々ですが。はい。はい。じゃあちょっと宮畑さん、ちょっと聞いている方に自己紹介ということで、はい、簡単にお願いしてもよろしいですか？
アウトドアメーカーのモンベルというところに勤めております。広報部で普段メディアさんの対応ですとか、あとは自治体ですとか、団体さんの対応をしております。
はい、ありがとうございます。聞いている方々もきっとね、ご存知かと思います。よくアウトドア、洋服ですね、ギアを販売しているモンベルさん。ということで、はい。先ほども話しましたが、ジャパンアウトドアリーダーザードの、はい、スポンサーにもなっていただいていて、毎年毎年、はい、ご協賛いただいているという、メーカーさんになります。はい。で、今日は、モンベルの話と思いきや というところで、前お会いしたときにですね、実はすごいご趣味というか、そんなことあるんですかっていうのはちょっとお話があったので、その辺を聞いた方がというか聞くとすごく面白い発見があるんじゃないかなということで、今日はゲストにお招きしてます。皆さん、なんか好きな生き物がいるということなんですけど、何ですか？
いいんですかね、そんな言っちゃって。
大丈夫です。お願いします。
山椒が好きです。
山椒ね。なんか結構こういう業界に勤めてる方ね。なんかこう、例えば山が好きでとか、川が好きで、海が好きでとか、もちろん生き物が好きでって方いらっしゃるんですけど、どれぐらい好きなのかと、なんかこう、なんで好きなのかみたいなところを少しずつお話し聞ければと思うんですが、何がきっかけで好きになられたんですか？
そうですね。40年以上遡るんですけど、兄が喘息だったもので、ペットを飼えなかったんですね。毛のあるペット。なので、必然的に飼うものがカエルですとか、カメですとか、そういったものになっていって、で、ある時、野外で山椒を見つけて、で、まあ、運命の出会いというか、まあ、北海道だったので、蝦夷山椒魚という山椒だったんですけれども、で、そこで初めて出会ってから、ずっと山椒魚をですね、買ったりですとか、観察したりですとか、そういうことをして、で、大学でもその研究をしてました。
すごい、すごい。それでも、あれですよね。お兄さんが、そのアレルギーがあってっていうのは、でもそのカエルとかいろいろある中、何が山椒のここだってなったの、なんかあるんですかね。
普段見つけられないんですよ。
見つけられない。
普段は、山椒って水の中住んでると思うじゃないですか。実はそれはオオサンショウウオっていう大きい、皆さんが山椒って言われると思い浮かべる大きな山椒だけで、日本には50種類ぐらい他に小さい山椒がいるんです。で、その山椒っていうのは基本的には陸に住んでまして、産卵の時期だけに本当に僕1週間ぐらいですね。卵を産んで、メスは卵を産んで、で、出ていってしまうんですよね。なので実際その小さい山椒の大人の親、20センチ、大きくても20センチぐらいなんですけれども、それを野外で見かけることっていうのはすごい難しくて、で、小さい頃にちょっとそれに出会ったものなので、もう本当に宝探しみたいな、本当に山椒の生態に会うために今、日本の全国ですね、にいろいろ出かけていってます。宝探しみたいな魅力がありますね。
あれって、 取って、
はい。
もういいの？なんか、天然記念物とかってイメージがあるんだけど。
おっしゃる通り、今すごい50種類もいるので、で、基本的に環境が変わってしまうとすぐいなくなってしまう生き物なので、いろいろに保護されています。国の、法律であったりですとか、県の条例であったりですとか。なので、見つけても、本当に写真を撮るだけの種類もあれば、中には、繁殖ですね。実際に飼ってみて卵を産ませようとしている種もあります。
あ、じゃあ種類によっては連れて帰ってくるっておかしいけど、取れるの。
はい、種類によっては飼育はできます。
僕も勝手に取っちゃいけ、勝手にというか、なんかその坂谷さんのおっしゃるイメージなので、なんか、あんまりそんな取ったりってあれだと思う。まあいいんですね。なるほど。
取らない方がいいですよ、もちろん。本当に
まあ
貴
もち
重
ろん
な
ね。
生き物なので、実際には、
そうですよ
繁
ね。
殖とか、実際本当に見つけられないまま生息地が壊されて、いなくなってしまうっていう、本当にそういう生き物なので、例えば研究者ですが、水族館の中では、そういうところがなくなる前に繁殖方法というのを確立させて、で、何かあっても自分たちで増やせるようにっていうふうに頑張ってらっしゃる方は結構いらっしゃいますね。なので、そういった目的がない場合は、むやみに、取る必要のないものかなと思います。
子供の頃に好きになって、まあ、小学校、中学校の時も、家で飼ってたってことですか？
そうですね。エゾサンショウウオっていう北海道にいっぱいいるエゾサンショウウオがいるんですけど、それを卵から育ててましたね。
卵から。
それは飼っていいやつね。
あ、そうです、そうです。もちろんです。そんなラジオでそんな飼ったらダメなやつの話はしないですよ。もちろん悪いことしてないです。
卵を取ってくるってことですか？
そうです、そうです。さっきお話ししたように、その成体っていう大人のサンショウっていうのは、本当に一年のごく一部しか見られないので、その産みつけた卵っていうのはずっと水の中に残るんですね。で、そこからルーパーみたいな幼生が育って、で、秋の前ぐらいになると上陸するような、そういう生活スタイルなんですけれども。なので、卵からそうやって上陸をさせて、育ててましたね。
これが、どんどんどんどん好きになって、研究するという感じで、大学で研究をされてたっていう。
そうですね。
研究って、どういうことをするんです
学問でいうと生態学、群衆生態学っていうんですけど、そ
か？
の卵からかえったウーパールーパーみたいな、まだエラが残ってる幼生っていうのがいるんですけれども、それがいろんなものを池の中の生き物を食べて成長するんですね。で、サンショウのその幼生の生息の個体群密度っていうんですけど、どれだけこういっぱい住んでると、その池にどんな影響を与えるかっていう、ことをちょっとだけ調べてました。なので、サンショウの幼生がいる池っていうのは、サンショウがこういなくなった後、上陸した後に、その逆にいろんな生き物が増えていくっていう結果がありましたね。
ちょっと僕の想像、そう、なかなか想像が すごいなっていう。それで研究をされていて、まあ、社会人になって、今でも飼われてるんですか？
そうですね。実は北海道ってサンショウウオは2種類しかいなくて。
そうなんですか。
はい。なので研究してるときにその図鑑を見ると、まだ私が研究したときは15、6種類しかサンショウウオが分類されてなかったんですけど、本州のサンショウウオっていうのがいっぱい載ってたんですけど、で、それをやっぱり見たいなっていうので、社会人になってからはその生息地、どんなところに住んでるのかとか、他にどんな生き物がいるかとか、そういうのを実際見に行ってましたね。
北海道って2種類しか、今、もちろん今でも2種類。
そう
北海
です
道は
ね。
2種類しかい
はい。エゾサンショウウオっていうのと、北サンショウウオっていう
あんな広いのに。
そうなんですよ。
寒いところには弱いってこと？
いえ、逆に寒いところが強いはずなんです
なるほど。なんか
今もじゃあ全国各地に休みの日にこう見に行ったり調べに行ったりっていう。
そうですね。だいたい秋口ぐらいから春先ぐらいまでいろんなところに行く感じですかね。
今じゃあ今ぐらいまで行ってたってことですか。
そうですね。ちょうど先週も栃木の方に見に行ってきました。
すごいすごい。それは、ね、もう日帰りでバーって行って見て帰ってくるって感じです。
そうですね。ちょっとあまりに遠いところは車で車中泊しながら。3年ぐらい前は私神奈川に住んでるんですけど、はい、高知県の四万十まで車を運転して行きましたね。
すごい。それはもう趣味の中でもすごい。趣味なんですかね。趣味。お、一人で行くんですかね。
そうですね。で、現地に、まあ、山椒仲間がいるので、その人たちと合流したりとか。
あ、なるほど。
はい。
いろんなところに同じような方々。
そうですね。保護活動をされている方が全国にいらっしゃるので、
うん、
そういった方々と一緒に、生息地を観察したりとか、あとやっぱり、他の人が見に来て荒らされちゃうっていうようなところがあるので、うん、そういうところは産卵床を直したりとか、そういったことはやってます。う
ん、ああ、そうか。産卵、要は川をこう整備してるってこと？
岩の積み方でだいぶ変わるんですよ。
はあ。
わざとちょっと水が下に通るような形で岩を積んだりとか、
うん、
そうすると次の年にそこが産みやすくなってそこに産んだりとか、
うん、
そういうことになるんですね。
もう物を売ってる会社の社員とは思えない活動。
そうですね。
すみません、全然趣旨が違う内容になっちゃって。
いやいや、
うんうん、
でもそういうことをやってって結局モンベルに入っちゃったってこと？
そうですね。まあ、山椒もやってたんですけど、大学時代、その探検部っていうのに入ってまして、で、それで、アウトドアの活動っていうんですかね。私は、ラフティングとか沢登りをよくやってたんですけれども、それでやっぱり今、勤めてる会社の製品にはすごいお世話になっていて、で、おそらくそれが縁で、入社したんじゃないかなっていうふうに自分では考えてます。
うん、
なるほど。まあ、ごめんなさい。オオサンショウの話をまだちょっと聞きたいなっていう感じなんですけど、個体数としてはどんどんやっぱり減って、もちろん減ってってるっていう感じなんですかね。
そうですね。全体的な数でいうと、サンショウ全体でいうとやっぱり減ってると思いますね。それはその生息地の破壊もありますし、あとは、やっぱり、乱獲っていう本当に、俗に言う本当に欲しくて取っちゃう人とかもかなりいるので、
うん、
で今そのサンショウ自体がかなり研究で分かれていってるんですよ。もともとは一つのサンショウだったのが研究によって実は2種類でしたとか3種類でしたっていう話もあるので、そうなると名前が新しくついたらそれを見に行く取りに行くっていう人たちもやっぱりいらっしゃるので、
うん、
そういうので数を減らしてるっていうのはありますね。
保全みたいな感じで結構やられてる方結構いらっしゃる。
そうですね、地元の方々が頑張ってらっしゃるところもありますし、はい、
うんうん、
あとは動物園ですとか水族館ですとか、あと研究される方も頑張ってらっしゃる方はいらっしゃいますね、
うん、やっぱり、まあ、もちろん綺麗な水というか川のところに生息が一番多い感じで、さっき言った四国なんかは多いんですか？
そうですね、水はやっぱさっきお話した通り、オオサンショウというのはやっぱ水っていうのが本当にダイレクトに関わるんですけれども、他の小型の場合は、水というよりも、森林、住んでる森ですとか、うん、山ですとか、そういった環境の悪化の方が影響があると思いますね。
なるほど。ちなみに、今もご自宅で飼われてる？
飼ってます。ずっと飼ってるやつが何匹もいますね。
どんぐらい生きるんですか？
生きるのは20年以上生きますね。
20年か。そんな長いんですね。
長いですね。なので昔から飼ってる子までいるので、全部で100匹 ぐらいはいるかもしれない。
すごい。
わかんなくなっちゃうんですね、家族ね。あ、でも別に、一個の水槽に何匹かいても別にか、そんなに問題ないですか、繁殖。
そうですね。繁殖を目指す場合は、時期合わせて一つの水槽で飼ったりするんですけど、基本的に個別で飼育した方が管理しやすいので、一匹ずつ入れてることもありますね。はい、なんで、今、水槽が50個ぐらい
部屋にあります。50個。いや、もうその、山椒部屋があるっていうことですね。
そうですね。山椒だけじゃないんですけど。
山椒だけじゃない。
やっぱり亀とかも飼ってますんで。今合わせて。
なかなか、はい、ですね、
うん。変な質問していい。
はい。
一匹ずつ名前つけてるとかしてないよね。
ああ、もうしてないですね。やっぱり小さい頃飼ってると名前つけてたんですけど、ね、今はもうつけてないですね。
一匹いたらな。でも、違いはわかるもの？
わかります、わかります。
はあ。すごいな。
それは、あれですね、でも、ご家族の理解あっての。
そうですね。特に妻の理解あってですね。
まあ、一緒に行ったりしないですか、お子さんとかと。
先週のその観察は息子を連れて行きました。小学校2年生になったので、うん、3年生になったので。
男の子だったらね、なおさら虫とか好きかもしれないし、はい、興味を持って、そのままじゃあ、山椒を好きになって、一緒の道を歩むようになったら面白いですね。
反面教師にしてもらった方がいいかもしれないですけどね。
いや、なんかこの山椒の話は前もお会いした時にね、少しだけお話聞いたんですけど、いや、今日お話聞いたら、ああ、そんなこともあるんだな、みたいなのを改めて、はい、感じましたが、なんか、桜井さん、なんか、あと、聞いてみたい話とか。
いやいや、その探検部、北大だったよね。
はい。
北大の探検部って、ちょっと、いや、探検部ってやっぱりアウトドアだからさ、どんなことやってたの？
やっぱ土地柄、まあ、探検部ってなんかいろいろこうただアウトドアするだけじゃなくて、なんかいろいろちょっと調べたりとかすることもあったので、うん、我々はあれですね、アイヌの交易路をたどったりですとか、あと北海道独特の何かテーマをつけて作ってやっていってましたね。
あ、交易路って海の、
基本的にそのアイヌじゃなくて川を使って交易してたっていう記録があるので、
あ、
はい、太平洋側からの河口からこう船に物を積んで遡っていって、うん、で川沿いの集落で交易をしながら最後に日本海側の河口に出るとか、そういった記録もあるので、そういった航路を実際にたどろうっていうことはやっていました。
へ、じゃあね、川をタヌかなんかで遡っていくわけ？
あ、そうですそうです。私がやったのは湧仏川っていう、その苫小牧の方に、
うん、
川があるんですけど、そこをインフレータブルカヤックに物を積んで遡って、で、宇都内湖っていう湖に出た後は歩いて千歳川っていう川まで歩いて、でそこから今度は千歳川を下りながら石狩川の河口に出るっていう活動とかもしましたね。
うん、すごいね。
うん、
何日ぐらいか。
その時は5日5泊6日ぐらいでやりましたね。
そうか。ああ。すごいな。面白いね。まあ、なるべくしてモンベルの社員になったって感じだな。失礼しました。はい、どうぞ。
ありがとうございます。いや、なんかそっちの話もね、なんかまた別の機会にも聞けたらなという思うんですけど、まあ、ちょっとあっという間に、時間が過ぎてしまって、すいません。なんか大山椒魚の質問を、やたら聞いてしまいました。最後に、皆さんなんかこう、まあ、一言いただければな、というふうに思うんですけど、はい、何か、感想など含めてありますか？
ありがとうございます。なんか、この話でよかったのかなっていうのがあるんですけど、これからやっぱり春になって、いろんな生き物だとか、花が咲いたりですとか、草木も元気になってくるので、やっぱり、これ聞いてる方々ですとか、あとはこのいろんな子供たちに野外に出て遊んでいただきたいなっていうのがありますね。
うんうん。
はい、ありがとうございます。じゃあ、参照語について何か聞きたいなっていうことがあれば、モデルの宮畑さんに連絡すればいいですかね。
そうですね。総輪社長を通していただいて、また来ていただければ。
そうですね。いきなり電話してね。して
直接
も、
でもいいですけど。
つなが、はい。ありがとうございます。はい。ということですね。本日もお聞きいただきました。自然体験活動についてとか、こういった、ゲストの方々に、とのつながりの中でもっと学びたいですとか、一緒に活動を盛り上げていきたいと思った方は、ぜひこの総輪社中が運営するオンラインサロン、桃の部屋にぜひご参加、いただければというふうに思っております。詳細は総輪社中ホームページからチェックしていただければと思います。ということで、今日4月28日のゲストは、株式会社モンベル広報部の宮畑さんでした。宮さん、大変面白い話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。